皆さん
こんばんは。ゴスペルアワーの時間です。 FM ユートピアのラジオがインターネットでも聞けるようになったことを先月お伝えしましたが、おかげでラジオの電波が届かない遠く離れた地域の方にも番組を聞いていただけるようになり、聞いたよという声を届けていただいて感謝しています。
カナダにいる友人、例のはるばる仙台から宇久町まで訪ねてきてくれたのに、私たちが留守にしていたという友人、及川くんですが、彼もカナダに帰国して6月の放送を聞いてくれたそうです。こんなメールが届きました。教えてもらった再放送だけど、インターネット配信はカナダでも良好。ただ月曜7時半 PM がバンクーバー地区だと朝の3時半 AM ということで、こちらは熟睡。そこでこんな時間帯でも平気という変人が23歳にもなる次男レイモンド。彼に録音を託して父親は翌日に帰宅してから聞いたというわけです。次の番組も楽しみにしてます。次回はぜひ福井の歌声もが勝手なリクエスト。
次男のレイモンドさん、ありがとうございました。お父さんからのメールの添付ファイルの写真では、武士道という漢字がプリントしてある T シャツを着ていらっしゃいましたが、なかなかハンサムな息子さんでしたね。カナダの及川さん、神奈川県相模原のパンダさん、千畑町の高階さん、今日もゴスペルアワーを聞いてくださっているでしょうか。
さて、ラブレターフラムカナダではありませんが、カナダの及川さんからは、私の歌声もというリクエストでしたので、今日は私と娘が2人で歌っている歌の中から詩編23編の歌を最初にお届けしたいと思います。インターネットの検索で詩編23アニメと検索すると、検索画面の一番最初にアニメ付きの歌が表示されます。詩編23編の聖書の言葉そのままにメロディーをつけた歌です。YouTube では1918回再生されたと表示されていました。まるでニコニコ動画のような、しかし分かりやすい温かいアニメーションですね。私の通う教会の宣教師夫人が教えてくれましたというコメントを寄せてくださっている方もありました。
1918人もの人に聞いていただいてるなんて感謝ですね。それではお聞きください。詩編23編、主は私の羊飼い。
主は私の羊飼い、私は憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、無事とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私 注いでくださいます。私の杯は溢れて溢れています。誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。主の家に住まいましょう。
さて今日は3つの御利益というお話を紹介したいと思います。
3つの御利益ですか？
キリスト教の教会では御利益という言葉を聞くことはまずありません。なぜならキリスト教はいわゆる御利益宗教ではないからです。インターネットで御利益という言葉を調べたら、優しい仏教入門というホームページの中にこんな紹介がありました。
一般的には利益と読みますが、仏教では利益と読みます。御利益というと仏様や神様にお参りし、その結果として病気が治るとか商売が繁盛するとかを連想します。しかしこれではプロローグとエピローグだけを見ているようなものです。肝心な真ん中の部分が抜けています。御利益はためになること、他人を益すること、仏様から与えられる恵みといった意味で、善行の結果として得られるものです。仏様の正しい教えを守り、それを実践することで自分以外の人にプラスとなるような働きをすることで、自らも仏様からの恵みを与えられることです。
善行の結果として与えられるのが御利益だとすると、やはりキリスト教には御利益はないですね。キリスト教では受ける資格もないものに対して無条件で一方的に注がれる神様の愛と顧みを恵みと言います。キリスト教では何か良い技、善行を行ったからその結果御利益がある、救いがあるとは教えません。逆に聖書にはこう書いてあります。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。行いによるのではありません。
救われるために一生懸命熱心に伝道奉仕をするグループ団体もあるようですが、救われるために何か良い技を一生懸命する必要は一切ありません。イエス様を救い主として信じるだけで救いの恵みをいただくことができるというのが聖書の教えです。
イエス様を信じたらどんな良い御利益があるの？イエス様を信じたらどんな良いことがあるの？という意味で3つの御利益についてご紹介したいと思います。3つの御利益の答え3つを最初にご紹介してしまいましょう。第1の御利益は平安が与えられるということです。第2の御利益は生きる目的が与えられるということです。第3の御利益は生きる力が与えられるということです。
イエス様を救い主として信じると平安、目的、力が与えられるということですね。
第1に平安が与えられます。 イエス様が私の過去、現在、未来、すべての罪の身代わりとして十字架で裁かれてくださったと信じ、受け入れることを通して、神様は私たちに罪の許しと平安を与えてくださいます。人間関係やいろいろな問題や困難な状況もあるかと思いますが、何よりもずるずる罪を引きずって生きていれば平安どころではありません。イエス様の十字架によって罪を許していただくならば、平安をいただくことができます。
たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなると聖書にありますし、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えますとイエス様は約束されていますよね。
第2は、生きる目的が与えられます。私たちはたくさんのものに取り囲まれていますが、ものは溢れていますが、生きる意味、生きる目的を見出せないとしたら残念なことです。あのアンパンマンの歌にも、何のために生まれて何をして生きるのか、答えられないなんてそんなのは嫌だ。何が君の幸せ、何をして喜ぶ、わからないまま終わる、そんなのは嫌だとありますが、何のために生きているのか、その生きる意味をはっきり答えることができる人は多くありません。瞬きの詩人水野源蔵さんは、動けない、話せない、ただごろんと寝かされているだけの水野さんでしたが、イエス様を信じてから生きるという詩を作りました。神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく鳴き、神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。
それではここで、今日2曲目の賛美、生きるをお届けしましょう。
大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き。神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き。大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き。神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。 私は私らしく生きる。
さて、イエス様を信じた時に与えられる3つの御利益、第1は平安、第2は生きる目的が与えられるということでした。作られたものには必ず作られた目的があります。スプーンとシャベルは形は似ていますが、使う目的が違います。スプーンで道路工事をすることはできませんし、シャベルでカレーライスを食べることは普通はしません。
聖書は神様は人間を作られたと教えています。神様は人間を目的を持って作られました。神を愛し、人を愛し、自分自身を愛する三つの愛に生きることによって、神様の栄光、神様の素晴らしさを表すために私たちは作られたと聖書は教えています。
作られた目的から外れた生き方をしていれば、シャベルでカレーライスを食べるみたいで疲れること間違いなしですね。第三の御利益は生きる力が与えられるということです。あんな風に生きられたらなぁと思いつつも、正しく生きたいと思っても悪いことをしてしまう弱い私たちではないでしょうか。聖書はこう生きなさいと目的を教えるだけではなく、生きる力を与えてくれるのです。ずいぶん昔のお話ですが、アフリカのある国の人がアメリカにやってきました。全自動洗濯機をお土産に買って帰りました。村人を集め、洗濯物を入れ、水を入れ、洗剤を入れ、スイッチを入れましたが、動きませんでした。言うまでもなく電気がまだ通っていなかったので、コンセントを差し込むことができなかったのです。
どんなに新品の洗濯機でも、コンセントにつながっていないと動きません。私たち人間も、神様を信じて神様につながると、神様から生きる力をいただくことができます。罪に打ち勝つ力、生きる力を与えていただくことができるんですね。
人間関係や問題、トラブルなどで疲れた時に、体の疲労にはリポビタン D もいいかもしれませんが、聖書の言葉を読む時に心に生きる力をいただくことができます。今から30年も前に、私たちが結婚したその年に、大学の先生からいただいたハガキがあります。ハガキはだいぶ色あせましたが、その中に書いてある言葉は素晴らしい言葉が書いてあります。
問題が解決できなくても、その問題のただ中にいて、主の喜びを味わうことが信仰によってできる。他の宗教のように、信じれば治るのではない。治らなくても信仰によって神に満ちた喜びを持って生きられることが信仰生活なのだ。
私たちが何か良いことを行ったからその結果救われるのではなく、受けるに値しない資格のないもの、いや自分勝手でわがままで自己中心という罪深い私たちのために、イエス様が十字架で身代わりに死んでくださいました。そのイエス様を救い主として信じるだけで、罪が許され、平安が与えられ、生きる目的、生きる力が与えられ、問題が解決できなくても、その問題のただ中にいて、主の喜びを味わうことが信仰によってできるというのが聖書の約束です。
ところでお父さん、今日は新しい面白いジョークを見つけたそうですね。
旧約聖書の創世記の中に出てくるアダムとエバのお話を知っている人は理解できるジョークですが、こんなお話です。小さな男の子が家にあった大きな聖書を開きました。少年はその古い聖書のページをワクワクしながらめくっていました。すると突然、聖書から何かが滑り落ちてきました。少年は落ちたものを拾い、じっと見ています。落ちてきたのは、この聖書のページに挟まっていた古い葉っぱでした。ママ、僕すごいの見つけたよ、と少年は母親に向かって言いました。
何を見つけたのかしら?と母親が聞きます。少年は興奮した声でこう答えます。
アダムのパンツだと思うんだ。聖書を開くと、中にはクリーニング屋さんの引き換え券とか、押し花とか、領収書とかが出てくる人もいるかもしれませんが、聖書の中には永遠の命があり、その永遠の命とはイエス・キリストの中にあります。
あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私、イエス・キリストについて証言しているのです。とヨハネ5章39節でイエス様は教えておられます。
昔々、その昔、20年以上前でしょうか、十文字の教会の特別伝道集会に千葉明徳先生という方が来られて、本当の幸せというテーマでお話をされたことがありました。本当の幸せというのは、いつまでもなくならないものであり、聖書はそれを永遠の命と呼んでいると教えてくださったことを印象深く覚えています。いつまでもなくならない本当の幸せ、永遠の命が聖書の中に、イエス・キリストの中にあるというのです。すぐなくなってしまう嘘の幸せではなく、すぐ壊れてしまう幸せでもなく、いつまでもなくならない本当の幸せを、ぜひ皆さんも聖書の中から見つけ出していただきたいと思います。
それではここで3曲目の賛美をお届けしましょう。岩渕誠さんの歌で神の独り子をお届けします。
神の独り子救い主よ、私たちの罪のため、悲しみの道たどられて、十字架に死なれた。ただ一人死の力を打ち砕き、よみがえられた主。ただ一人天に昇り、神の右に栄光の御座に、神の一人を救い今も生きて御業を、神の一人を救い主よ、栄光とはにあれ。神の一人を救い主よ、私たちの罪のため、悲しみの道たどられて、十字架に死なれた。ただ一人死の力を打ち砕き、よみがえられた主。ただ一人
今日は3つの御利益というお話をさせていただきました。受けるに値しない資格のないものにもかかわらず、一方的な神様の恵みのゆえに、イエス様を救い主として信じるだけで平安が与えられ、生きる目的が与えられ、生きる力が与えられるという3つの御利益、神様の祝福があることを今日は紹介させていただきました。
教会に一度も行ったことがないという方も、毎週日曜日朝10時半からぜひ一度お近くの教会に行ってみてください。普段着のままで手ぶらでお越しください。
僕は高校生の時、仙台の八木山の教会にどんぶく、綿入りの斑点を着たまま行ったら、福井くん、どんぶくは礼拝にふさわしくないんじゃないかなと言われたことがありましたが、皆さんお気軽に普段着のままでお越しください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜7時からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら、fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは
この次は
8月にまた
お耳に
かかりましょう。